石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この番組でも、スマートスピーカー取り上げたりもしましたけども、年末商戦に向けて各社ね、非常に売り込みが激しいのかなという感じでございますね。アマゾンに関しては招待制になっていまして、実際欲しい人がその招待メール受け取りたいってお願いをして、でその招待メールが来ると、買えるようになるという仕組みなんですけども、ただね、最初の頃はなかなか招待メールが届かない人も多かったので、買いたくても買えないという人が多かったのかなというところがある中で、Google がね、攻勢をかけてると言いますか、期間限定で販売したんですけど、急に半額で売るようになったと。
いや、まさかですよね。
14,000円が7,000円、6,000円のやつが3,000円。これ Google としても相当気合入ってるというかCM をバンバン流してますし、結構興味がある人がね、買ってみようかなっていうところで言うと、6,000円でもそこそこ手が届くそうな感じはしますけど、3,000円って言われるとね、ちょっと買ってみようかなっていう感じもありますし、
確かに、
買いたくても買えないというよりも、気軽に買ってみようかなっていうところで言うと、ちょっとね、 Google 頑張ってるなっていう感じもしますし、来年以降ね、その勢力図がどうなるのかっていうところもね、今後見守っていきたいなというふうに思いますね。
そうですね、皆さんがその買って使ってみて継続してみようと思ってくれればいいですけど、ちょっとね、そこでどうなるかですよね。
そうなんですよね。そこのね、ずっと楽しませられるかっていうところがね、結構難しかったりもしますね。この辺ね、各社いろいろと努力していく必要があるのかなと思いますね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
シャープさんにお越しいただき、先日発表されたアクオス R コンパクトなどの最新機種について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2017年冬のアクオスシリーズに見るシャープの挑戦。シャープ株式会社は2017年冬モデルとして、 au ソフトバンク向けにアクオスシリーズの最新機種アクオス R コンパクトを発売します。またアクオスの新シリーズとして、スタンダードモデルのアクオスセンスを発表発売しました。本日はシャープ株式会社より IoT 通信事業本部商品企画部部長の小林茂さんと、係長の清水博之さんをお迎えし、新しく発売になったこの2機種について詳しく伺っていきたいと思います。小林さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林さんは久しぶりな感じですよねはい、よろしくお願いします。今年シャープとしては、2017年春にアクオス R とブランド統一をするという感じで、かなりね、大々的に発表されましたけども、実際半年以上経ってそのアクオス R に統一しての感触といいますか、手応えというのはどんな感じでしょうかね。
そうですね、私どもの認識では結構上々の反応をいただいているかなというふうに思います。発売してから約3ヶ月間ぐらいの出荷実績でいうと、前年度の 146% ぐらいですね。で、結構出荷ベースで見るとご好評いただいてるかなというふうに思ってます。あと、テレビ CM 等もですね、行ったんですけど、名前が一つになっていることで、そのどの事業者さんで販売している機種もですね、認知度が上がって、私どもの調査でも非常にブランドに対する認知が上がってるかなという手応えを感じていますし、商品そのものもかなり こうパフォーマンスとですね滑らかに動くディスプレイとですね非常にご好評いただいていて、まあ、かなり手応えを感じているかなというふうに思っています。
そうですよね。それまでは本当ねキャリアごとにこう名前が微妙に違うという感じで、うん、まあ、若干分かりにくくもなり3つ分かれていたのが、まあ、今回統一されているというところで言うとやっとこうメーカーとしてだいぶね訴求力ができているのかなという感じもしますけども、で今回、まあね、そのアコース R の、まあ、兄弟機種という感じでアコース R コンパクトが出てきましたけど、これどういった経緯があって開発されたんでしょうかね。
もともとここ数年ですね、はい、あの毎年実はこのプレミアムコンパクトというゾーンに、まあ、アコースというの商品を、まあ、お出ししていたんですね、はい、でただまああの年々ちょっとずつこうサイズがこう大きくなる傾向があり、うん、私たち今回あの本当に基本に忠実に戻ろうということで、まあ、よく言う社内で言うビッグインスモール、小さな筐体により大きなディスプレイを取り付けていこうという、うん、そういうまあ考えのもと、まあ、フリーフォームディスプレイというですね弊社シャープの独自のディスプレイを使ってデザイン革新をしたというそういう商品になっています、
うんうんね、これあの上の部分カメラの部分がまあくり抜かれているといいますか、ね、うん、切り欠きされているといいますかいうところでカメラが上についているという感じですよね。もともとシャープってね三辺鏡額縁の端末も作ってましたけども、うん、あの頃はカメラが下にあったというところで言うとかなりあれってまあ反省があったという感じなんですかね。
まあその先般の放送でも、はい、お聞きしてるんですけども、はいはい、クレームというほどじゃないですけどお客様からのですねあの影の声というかですね、はい、結構下側から撮るとこのほっぺたがちょっとこう膨らんで見えてしまう、でそういうのがですね、まあ、要は可愛く映らないというそういう、まあ、お声になって、まあ、出てきていたわけですね。でもともとこのエッジストデザインって私どもとしては非常にこう革新的で自信を持って出していたんですけども、まあ、どうしても当時のディスプレイの技術ではですね鏡額縁化というのは、まあ、できていたんですね、はい、鏡額縁化上とか横がすごく細くなって、はい、ほとんどもう画面しかないような状態ができていたんですけども、ただ実使用としてですねあのやはりご不備があると、うん、あの私も発表会で撮影の事例をご説明したんですけども、はい、実はあのアプリケーションとかですね例えばその LINE 電話であったりとかですね、はい、スカイプみたいなああいうものでもインカメラ当然使うわけですけども、はい、まあ、アプリの対応によってはひっくり返して持ったらですねひっくり返っちゃうんですね。そうそう、アプリの対応状況によってはこれはあのお客様の声というより私どもが実際認識していた課題としてあってですね、実は あまり大々的には申し上げてないんですけども、なんでインカメラ上にあるべきというその標準的なあの位置にないとやっぱりスマートフォンの要求を満たせないなというふうにまあ思ったっていうのが経緯としてあります。
今回まあ相当何でしょう意欲的といいますかねくるっとこう切り抜かれてますけども、これってやっぱり相当大変だったりしたんですかね。
もうむちゃくちゃ大変でしたね。あの強みというのは発揮できていると思うんです、はい、あの弊社はディスプレイメーカーでもあり、まあ、カメラのモジュールを作っているメーカーでもあり、そしてスマートフォンメーカーでもある、でそれらが同時に作ってる。で通常のスマートフォンっていうのは、まあ、画面って四角いことが決まってるので、その画面の大きさが決まり取り付けるデバイスが決まると、まあ、それをいかにちっちゃくするかとかですね、よりデザインを良くするかっていうそういう順番で開発されていくんですけども、今回っていうのはそのカメラの大きさによってディスプレイの削る大きさとか変わってくるわけですし、デザインのこの角の丸みが変わればディスプレイがまた変わるわけで、まあ、全てが並行して開発されるようなプロセスになるんですね。エンジニアに言わせるともう10回以上やり直したと、そういうことを言ってました。ただ一つ非常に大きな意味を持つのはデザインプロセスが革新できたっていうのはすごく大きくて、このデザインであるべきというのがあって、この大きさであるべきというのがあって、それに合わせてデバイスが決まっていくと、通常は逆なので順番が、なんでそこの考え方がですね一から同時に挑んで動くっていうのはですね、だ世界でも稀に見る開発スタイルというかかなというふうに思ってます。なので今まで以上にですねデザイナーがこういう大きさこういうふうにしたいという通りに、まあ、作れたモデルかなというふうに思っています。
じゃあ相当こうシャープとしてもこうね社運のかかった端末になってるという感じですかね。
そうですね、非常に意欲的な、まあ、
今のシャープを代表するというか、
はい、そうですね、攻めのモデルになってるかなと思います。まあ、それでいてそのディスプレイの性能もですね、まあ、倍速、まあ、滑らかに動く1秒間に120回描画をしますので、通常のスマートフォンの2倍書くこともあって、まあ、あの文字とかも非常に滑らかに動きますし、それとこのフリーフォームディスプレイ形状が自由に変わったものが組み合わさってるっていうのも、まあ、私どももここまで技術を投入したぞという、まあ、胸を張る気持ちでいますね。
これは実際反響どうですか、まあ、マスコミやらね3倍代理店しか今いる人がもうね実際探したりもすると思いますけど、
まあ一言で言うとやっぱ賛否両論というか、やっぱりインカメラでセルフィーしないよっていう人も一定数お客様としていらっしゃいますので、そういう方からしたらインカメラをここまでして置かなくてもっていうお声もあります。で一方でやっぱりそのパッと見て新しい風に見えているし、あとまあ何よりも大きさが小さいんですね。非常に小さい本体のサイズの中に 4.9 インチのディスプレイが入っているので、そういう本当に使いこなし度が高くて自分らしくスマートフォンを選べるような方ですよね、まあ、プレミアムコンパクトのゾーンってそういうお客様がターゲットになってるんですけど、そういう方々からはまあ非常にいい反響をいただいてるかなという印象を持ってます。
やっぱりまだまだこのコンパクト市場っていうのは根強いというか結構着実にあるものなんですかね。
私はまあ調査等でもやっぱりかなり一定数あるというふうに思っています。他のスマートフォンが全体的に大きくなっていく、まあ、他社さん、まあ、の商品も含めてですね、どんどんどんどん大きくなっていっている中で、面白いのがリュックサック、リュックを持たれる方が、まあ、流行りで増えているとですね、リュックの中にスマートフォン入れるとすぐ出ないんですね。でだからやっぱりポケットに入れておきたいというそういうお客様がいらっしゃったりとかですね、我々があまり気づいてないところでもやっぱりコンパクトでなければいけないというお客様結構いらっしゃってですね、その中でハイパフォーマンスを求められる方って結構いらっしゃるというふうに思ってます。大きな画面とハイパフォーマンスを求めるっていうのは別に必ずしも相関があるわけじゃないので、ご自身の使い方がはっきりされていてこういう用途に私は使うというのが分かられている方の中でコンパクトなものを求められる方はかなりいらっしゃるかなというふうに思っています。
これアンドロイドってどうしてもやっぱりそのホームボタンというか丸くポタッとポチッと押さなきゃいけないルールがまだあるじゃないですか、はい、iPhone の場合はもうホームボタンなくなっても、まあ、OS を変えてしまって素性を変えるってことはできましたけど、アンドロイド多分どうしてもホームボタンを、ね、表示させるのかハード的に残すのかはどちらかにせよやらざるを得なくなってくると、ね、ホームボタンの部分だけこうくり抜いてまた周り液晶みたいなこともやらなきゃないってことですよねきっとね。
あ、技術の可能性としては、
十分ありますね。
あるかもしれませんね。
結構やっぱり最近ね、いろいろスマートフォンメーカーね、いろんなまあSIM フリーでも参入してますけども、やっぱり何かしらデバイス持ってないと差別化できなくなってきてる感じはしますよね。まあ昔からですけども、それがさらに強くなってるって感じはしますかね。
まあそうですね。やはり自分たちの特徴を出しやすい領域っていうのはやっぱり会社の DNA としてディスプレイの技術だったりとかビジュアルコミュニケーションですね、もともと携帯電話にカラー液晶とカメラを最初につけたのはシャープだったりもしますし、私どもが得意とする領域にデバイスがあって、でそこを、まあ、私どもの DNA も重なってで差別化しやすいというのはあるかもしれませんね。
これね相当やっぱりコンパクト市場でいうと、ね、もう一個の S 社のコンパクトもかなりね強敵なのかなって気がしますけど、やっぱあそこを狙い撃ちにしていく感じですかね。
私どもも S 社なん
で、もう一つの S 社
みたいな、そうです、あまりどちらかというとその、ね、結果的にはメーカー間は当然健全な競争の中におりますので、結果的には競争という形になるのかもしれないですけども、まあ、やっぱり日本の市場に合ったスマートフォンっていうのを各社がこう提供し続けないといけないなという使命感はやっぱりあってですね、それは他社さんと競争するというよりは各メーカーさん、特に国内のメーカーはですね、日本のお客様に一番近いところにいますので、その海外のスマートフォンばかりになってしまうとそういう商品でなくなっていきますし、場合によっては力を合わせながらそういう市場を守っていかないといけないなというふうに思っています。
おそらくこうね、日本の市場でいうとね、やはりまあ通勤電車乗ってる人が圧倒的に多いので、片手で操作できて大画面で持ちやすくて操作しやすいっていうところのねニーズは当然あるでしょうし、まあ、そこをねきっちりとやっていくっていうところでいうと、やっぱり日本メーカーにねコンパクトもちゃんと作り続けてほしいなっていう感じはしますよね。はい。それでもう一つ今回冬に新製品として出ているのがアクオスセンスという感じですけども、こちらの開発の意図といいますかコンセプトはどんな感じなんですかね、清水。
はい、アクオスセンスを開発した意図なんですけれども、はい、まあ、今スマートフォンの市場の中で最先端のものはいらないんだけれども、でもちゃんとしたスマートフォンを選びたいで使いたいっていうニーズがすごく大きくなってるなっていうのを我々感じています。例えば性能が高くて プレミアムなスマートフォンっていうのは、まあ、お値段もそこそこプレミアムみたいな、そういう状況になってると思うんですね。で一方で、まあ、そんなにスマホに詳しくないっていう方、そういったお客様こそですね、やっぱり安心して使える、安心して選べるっていうスマートフォンを必要とされているんじゃないかっていうふうに思っているんです。で、まあ、そこに応えた商品で本当に安心して選んでいただけるスマホっていうのを作りたいっていう思いでまずは検討を始めました。でそのアクオスセンスの、まあ、商品コンセプトとしまして、はい、スマートフォンに本当に必要なものだけを磨き抜かれた形で提供するっていう、そういったコンセプトを立てたんですね、
はい、
でそこから、まあ、今申し上げたそのスマホに本当に求められている要素って何なんですかですとか、あとはそれをこの、まあ、お求めやすい価格の中でどれだけこう磨き込むことができるのかっていうのをですね、徹底的にこう考えていきました。その結果ですね、まあ、今回のアクオスセンスみたいなですね、まあ、普段使いでいうと全くこう不満のないパフォーマンスですとか、あとはアクオスならではっていうところでこのイグゾーディスプレイによるこう非常に美しいディスプレイですとか、そういったところにこだわり抜いてですね、商品化することができたかなというふうに思っています。
ね、これ画面サイズ的には5インチで、ね、しかもイグゾーフル HD ですね、はい、というところで、で値段的にはまあ、ね、格安スマホも扱いつつ、はい、どこもいつでも売られている、各キャリアでも比較的ね、あのコストパフォーマンスよく売られてるって感じですけども、
はい、
これ若干頑張りすぎた感じはないんですか、ね、相当なんか値段の割に詰め込みすぎた感があるというか。
そうですかね、まあ、確かにあのまずその価格については、まあ、ここの価格帯っていったところが一番そのお客様の需要が大きいところ、はい、一番求められているところかなっていうふうに考えていまして、うん、まずはここの価格帯に商品をお届けしたいなっていうふうに思ったんですね、うん、で、まあ、その上で、まあ、今のスマートフォンに求められているものって、まあ、さっき言ったの繰り返しになっちゃうんですけれども、それをやっぱり一個一個考えていくと今回のそのアクオスセンスっていったものが結果出来上がりましたっていうことでですね、まあ頑張りすぎたかもしれませんが、その分やはりあの満足していただけるものにはできたんじゃないかなっていうふうに思います。
これ、まあ、このスペックでこの価格を実現する上でどこで頑張ってる感じなんですか。
そうですね、
いっぱい作ってるとか、ね、はい、いろいろ安くする方法あると思うんですけども、
はい、例えばですね、はい、一つ例を挙げると言いますと、はい、デザインだったりするんですが、はい、例えば今のこうハイエンドのスマートフォンって、はい、金属を使ったりですとか、はい、あとはガラスを使ったりとか、はい、そういった素材とかこうデザイン上のスペックみたいなところで、はい、すごくこうプレミアム感っていうのを出していて、やっぱりそこで価値をお届けしているっていうものが多いと思うんですね、
はい、
でこのアクオスセンスはそのデザインは実は素材としては樹脂を使っているんです、はい、っていうのはお届けしたいお客様がそのデザインに求めるものって何かっていうのをこう調べていく中で、この金属とかガラスとかっていうそういう素材にあまり興味がないって言うとあれですけれども、これって金属なんだよねって言っても、へえそうなんだ、で金属だと何がいいのみたいな、そういうふうにおっしゃる方も結構いらっしゃって、はい、でそういったスペックのところよりもやっぱり全体的なデザインのまとまり感ですとか、ものとしてやっぱり持ちやすくって使いやすくってで心地いいっていうような、そういったところがあの大事にしているっていう方もすごく多いなって思ったんですね。でそうした時に、まあ、そのデザインの、素材にお金をかけるって言ったよりも、まあ、他の使い心地にこう関わるような要素にあのリソースを割くですとかっていったところをやってます。といってもそのデザインにこだわってないっていうことは全くなくって、はい、今回言うとその形状がすごく丸みを持たせていて非常に持ちやすいような形状、うん、でそれでいて側面にはこう微妙にこう引っかかりみたいなのをつけているんですね、
はい、
でこれによって持ってる時に絶妙にこう指に引っかかって落としにくかったりとか、あとは机の上に置いてる状態からすごい持ち上げやすいとか、
うん、
そういった良さもありまして、まず形状にもすごくこだわっています。
でこの辺ってのはだからあれですよね、はい、アクオス R に近いところありますよね。
そうですね、うん、そうです。それともう一個あの仕上げの部分で、はい、あの背面の塗装ですね、
はい、
食感塗装っていうちょっと特殊な塗装のを施しているんですけれども、これがすごくこうサラサラ でそれでいてしっとりしていて、
滑りにくいですよね。
あ、そうなんです、はい、滑りにくくて落としにくいし、で指紋もつきにくいし、
そういったところで、ね、シャープの製品すごい指紋つくんですよ昔からもう何十年前からも言ってるんですけど い、それに比べたら全然違
う、ね、全くもってるじゃないですかこれ、
はい、なので非常にこの仕上げはご好評いただいてます。
これね本当にこういろんな事業者から出てたりしますけど、はい、相当やっぱり反響いい感じなんですかね。
そうですね、やっぱりあの私どもとしてもこの使いやすい心地よく使えるっていったところをすごくこだわって作ったので、やっぱりそこを評価いただいてたりですとか、まあ、こういうスマホが欲しかったっていうような声も伺うことがありまして、まあ、全体的なこう商品のパッケージングって言いますかね、そういったところを評価いただいていますね。すごく嬉しく思ってます。
まあ、手頃な値段で優れたスペックというところでやっぱりかなりね事業者にも支持されている感じもしますし、
はい、
MVNO も結構扱っているという感じですね。ね、これ発表会の時結構台数ね長谷川さんぶち上げてましたけどいきそうな感じですかね。100万台でしたっけ。
そうですね、そのように申し上げましたよねそうですね、
うん、
でその辺はどうですか
まああのもちろん目標は目標なので、うん、まだ本当に販売し始めたところですし、うん、まあ、まだこれからでこの瞬間100万台いきそうとかいかなさそうとか言える段階ではないんですけども、うん、ただまあ私どもの予想というか、まあ、これだけの商品力と、まあ、事業者さんが非常にまあご期待いただいているということも、うん、踏まえるとシリーズ全体で100万台っていうのは実現可能なのかなというふうには思っています、う
ん、であとあれですよね、アクオス R に関してはバージョンアップをしていくという感じ、ね、春に出たモデルに関しては OS のバージョンアップがだんだん上がっていくとなってますけども、ね、アクオシリーズに関しては発売後2年間のアップデートを約束するという言い方をしてますけども、この辺のアップデートの考え方について改めて教えていただけますか。
はい、発表させていただいたのはまずアクオス R からなんですけど、今回のアクオス R コンパクト、アクオスセンスともにですね、まあ、センスライトも含めてですね2年間最大2回のですね、うん、OS バージョンアップを、まあ、お約束しています。まあ、アクオス R の時から実はまあ取り組み始めた内容なんですけども、まあ、あのシャープ自身がですね、まあ、スマートフォンってもはやそのメーカーが作ったアプリケーションでこう差別化するっていう領域ってまあ結構減ってきていてですね、うん、まあ、お客様がそろそろこうスマートフォンを何機種かご経験された後のまあ商品でもあるので、スマートフォンってもはやプラットフォームだと思うんですよね。お客様がそこで何をするのかお客様が決めると、メーカーがあの仕入れでたくさんアプリケーションをこう載せるような時代でもないということで、まあ、どちらかというとメーカーのアプリケーションってどんどん減らしていってるんですね、うん、まあ、もちろんその中で、まあ、エモパーですとかカメラのアプリケーションとか、まあ、そういったこだわるべきところは もちろんとことんこだわってるんですけども、うん、それ以外のところであまりこう機能が、まあ、減らしていってるというのがあります。で機能が減るとあの OS のアップデートがやっぱりやりやすくなるんですね、うん、基本的にはその Google さんの OS 自体が非常にまあ良くなっていってますので、私どもが別の方法で実現していた機能も、まあ、OS 自体がもともとオリジナルで対応されてくるケースもあり、うん、まあ、そんなこともあってどんどんこう対応しやすくなっていってるかなというふうに思っています。まあ、なんでまあ長くアクオスをこう使っていただいてるからするとあの機能がないとかですね、あの機能がちょっと使い方変わってるとかっていうのは若干あるかもしれないんですけども、それはまあお声をお聞きしながら必要なものは対応していきたいなというふうには思っています。で、OS バージョンアップについてはですね、メーカーさんによってはやっぱり OS バージョンアップが負担だという言い方をされるような記事もたまに、まあ、拝見するんですけども、私どもはどちらかというと今アクオスを使われているお客様に最新のアクオスの機能を届けるもう機会だと、チャンスだというふうにまあ捉えてまして、もちろんハードウェアに関わる最新機能のものってのはもちろん過去の機種に提供することはできないんですけども、まあ、ソフトウェア的なものについてはその過去のアクオスを使われている方にも、まあ、OS バージョンアップと同時にお届けして、その機能を気に入っていただければいただくほど次買う時もまあアクオスを買いやすくなる、まあ、そういったまあ狙いというかお客様によりアクオスに気に入っていただくため の機会だというふうにまあ捉えていまして、なんでまあこの年末から順次 OS のアップデートが始まるんですけども、今回の秋冬のモデルで搭載されている具体的には OSO のあのオレオのモデルはアクオス R コンパクトなんですけども、うん、R コンパクトに載ってる機能は随時アクオス R にも提供されていきますし、うん、もちろん今 Android N で発売されるアクオスセンスに対しても同じようにどんどん機能がこうアップグレードされていくような考え方で提供していきたいなと、これは今後も続けていきたいなというふうに思っています。
そうですね、なかなかねそこまできっちりと約束してくれるメーカーっていうのはないので、まあ、非常に頼もしいかなっていう感じですね。 松代さんどうですか、アコースユーザーとして。
そうですね、まあ、この番組が始まってだいぶ初期の頃にシャープさんお越しいただいてて、はい、まあ、その時はエモパの開発秘話みたいなのを聞かせていただいて、まあ、その時から、まあ、どのメーカーさんもそうなんでしょうけど、当たり前にユーザーが持つその端末をこれだけいろんなことを考えて作られてるんだっていうお話を結構深く聞けるので、シャープさん毎回来ていただくの私すごい楽しみにしてたんですよ。で最近ちょっとエモパ、私のエモパのつぶたくんがよく喋るようになってきたので徐々に変わってきてるのかなっていう楽しみがありますし、あとまあもうそろそろ私スマホ変えようかなっていうところなので、ちょっと検討しているところなので、まあ、今後ちょっと動向を見つつ楽しみにしたいなと思ってます。
ぜひ新機種にもつぶたはおりますので、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、ぜひとも、はい。
最後にリスナーに向けて一言メッセージいただけたらと思います。まずじゃあ小林さんからお願いします。
今回のこの秋冬のですね、 R コンパクトとですねアコースセンスの2機種は、まあ、攻めの2モデルというふうにまあ申し上げてるんですけども、スタンダードラインでも思い切って商品を提供していきますし、まあ、R コンパクトなんかは全く新しい技術等に取り組んで、まあ、攻めて提供しています。やっぱりこう、まあ、お客様にしっかり届けていくっていう気持ちも強いですし、技術だったりですねお客様への洞察からスマートフォン業界がこう盛り上がっていかないと、中長期で見るとですね業界全体がこう元気なくなってしまうというのはやっぱ避けたいなというふうに思っていまして、まあ、ぜひですねスマートフォンを買い替えるタイミングでないお客様もですねお店に行っていただいて触っていただいて、ああ新しいスマホってこんな風に変わっていくんだっていうふうのをこう感じていただけると嬉しいかなというふうに思います。もちろん今までのこうアコースのお使いいただいているお客様にですね、まあ、真っ先に試していただきたいなというふうに思っております。
清水さんも、
はい、まあ、今回このアコースセンスっていう新しいシリーズを立ち上げたわけなんですけれども、このセンスっていう名前ですね、はい、名前は感覚っていう意味の言葉をつけてアコースセンスというふうにしてまして、でそれはまあ、スペック以上に使い心地っていったところを大事にしたいっていう、うん、そういった思いを込めてアコースセンスっていうふうに名付けたんですね。なので我々がもう非常にこだわり抜いた使い心地っていったところをぜひリスナーの皆様も店頭で手に取っていただいて、ぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。
小林さん、清水さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはシャープの小林茂さんと清水博之さんでした。以上特集2017年冬のアクオスシリーズに見るシャープの挑戦でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども1年ぶりに携帯ウォッチ編集長の湯野さんと IT メディアモバイル編集長の田中さんをお迎えして1年を振り返っていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。タミース。